村内雑貨店。
さあ、今週も始まりました。村内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、だいぶ寒くなってまいりました。下平地方もだいぶ寒くなってきたんじゃないですか。
寒いですよ。寒いのと暑いのが交互に来るんでちょっと困ってます。
あ、まだ暑い寒い暑い寒いが来ます
ちょっと波ありますね。まだ
寒いとどれくらい寒いんですか、下平地方は。
寒いと指先が凍えます。
もうそんなに寒いんだ。
はい、冷たいです
そろそろもう氷が張ったり雪がちらついたりしてくるのかしらまだちょっと早い。
まだちょっと早いですけど、そろそろそんな声も聞こえますよ。
そろそろそんなご準備をしなくちゃいけない。
はい。
いやー、リスナーの皆さんもですね、お体を気をつけて聞いていただいて、元気にね、
はい、
聞いて、ただでさえね、こんなくだらない番組を聞いてるんだから
、うん、
ね、体力を消耗するはずだから、
うん、
ね、ぜひともですね、お体気をつけて聞いていただいて、
はい、
で聞いていただいたらですね、メールをね、
はい、
ご感想を、またバカやってんなっていうおめまた何かやってんなっていうメールをね、いただければと思いますので、
はい、
ちょうどですね、そんなメールを何通かいただいておりますので、最近メールね、たくさんいただくんですよ。
はい。
じゃあですね、下平さん、トマトリさんのメールをお願いできますか。
はい、トマトリさんからいただきました。お礼が遅れましたが、早速メッセージを紹介していただきありがとうございました。オーディオブック聞き放題加入いたしました。仕事中に番組を聞くだけで推しに課金ができていると考えると、毎日がより面白いです。第257回の鳥の声パートは、集中して作業するときに最高にぴったりです。前からちょっと気になっていた本も聞き放題コンテンツだったので、いろいろ試して楽しんでいます。登録しているのだから1秒でも長く聞かなくてはと、相変わらずサブスク苦手パーソンの悪い癖も出ていますが、登録してよかったです。きっかけをありがとうございました。これからも応援していますといただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやー、トマトリさん、いくつか説明をしなくちゃいけません。
はい。
まずはですね、この間トマトリさんからメールをいただきまして、サブスクが苦手であると。
はい。
だから我々、オーディオブックさんの方でね、有料配信しておりますけれども、これまで毎回毎回1本ずつ買ってくれていたんだと。
はい。
で、どっちの方がいいんですかねってお話をね、メールでいただいたので、なんだったらば、聞き放題プランに加入していただいて、そうするとね、他の本もいっぱい聞けるので、ね、オーディオブックね、僕もよく聞いてるんですよ。
はいはい、
いいですね。運転中とかね、電車で移動中とかね、
うん、面白い本もいっぱいありますよね。
そうなんですよ。あとね、あえて難しい本、
ああ、
それをね、寝るとき聞く
寝ちゃう
ぐっすりなもの
ああ、ね、
などという方法もありまして、
うん、
でトマトリさんがどうしようかなってね、迷ってらっしゃいましたので、
はい、
まあ、よかったら聞き放題プラン参加していただいてと、加入していただいてと、でそこでオーディオブックさんの聞き放題プランで村内雑貨店聞いていただけると、その再生した割合に応じて我々の方にね、報酬が発生しますので、
はい、うん、
でせっかくだったらばいろんな本聞いて、一緒にその中で村内雑貨店も聞いていただければなんてお話をしましたらね、
はい、
早速ですね、聞き放題プランに加入してくださったそうで、ね、仕事中に番組を聞くだけで推しに課金ができていると、
はい、
そうですか、我々推しだそうです。
ありがとうございます。
なんかもう推しとか今風でなんか自分が押される側になったかと思うと、なんかモニョモニョする、ね、どんどん押していただいて、
はい、
それからですね、第257回の鳥の声のパートっていうのはですね、別に鳥が参加したわけではないですよ、我々の番組に、
はい、
ね、257回にですね、おまけのコーナー、よくね、店長私和田は、おまけのコーナーってのを作りますけども、はい、
うんうん、
ある時にですね、キャンプに行きまして、
はい、
きっちり1時間鳥の声を収録してきて、はい、それをですね、有料版無料版ともにつけるっていうね、
うん、通勤中に聞きましたよ、あれ1時間。
どうですか？
え、普通に環境音ですよね。
環境音ですよ。え、下平地方は普通に窓開けりゃ鳥の声くらい聞こえるんじゃないの？
まあ、なくはないですけど、あんなに綺麗にはまだ聞こえないですね。
うん、そうですか。
はい。
まあ、街中ですしね。
うん。
なので、あれはあれでなんかね、リラックスしたいなーなんていう時とか、
はい。
なんとなくこう、集中してね、仕事したいんだーなんていう時に、
うん、
シーンとしてるのもね、人間なかなか集中できないので、
はい。
まあ、落ち着いたりする時に使っていただければなーなんて思って、1時間きっちりと
、うん、
鳥の声パッドをつけたわけなんですね。うん、ね。なので、そういうのも聞いていただいて、
はい。
で登録しているんだから1秒でも長く聞かなくてはと、
うん、
そうなんですよ、1秒でも長く聞いてください。
はい、
なんでしたらですね、そんな雑貨店次々とダウンロードしていただいて、
うん、
ね、ダウンロードいくらでもし放題ですから、聞き放題プランはね、
はい、
で、ね、こう再生ってやって、
そう
再生しっぱなしなんかにしていただければね、ちょっと再生時間が伸びるってことは、ねえ、なんていう風にして有効にね、活かしていただければと、
はい、時間の有効活用を
思っております。他にもですね、こんな方からもメールいただきましたね。はい、じゃあ、卵パンさんからのメールを下田さんお願いします。
はい。卵パンさんからいただきました。和田店長、下田さん、こんばんは。第287回の007のお話を聞いてて面白そうだなぁと思い、片っ端から見ています。よく考えず新しい順に見てしまったせいか、話の流れが理解できていませんが、とりあえずダニエル・クレイグさんがかっこいいことは分かりました。この回は私にとって宝物です。あれから毎日車の中で聞いてテンションを上げてから出勤しています。まだまだ苦手意識と手の震えはなくなりませんけど、一つ変わったことがあります。今まではできれば後輩がやってくれないかなぁと逃げ腰だったんですが、率先して店内放送を噛もうと思うようになりました。こんなに恩恵を受けて、そろそろ利用料を払わないとと思いましたので振り込みいたします。ご確認よろしくお願いいたします。これからも配信楽しみにしておりますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもですね、いくつか説明をしないといけないと思うんですが、はい、まずはですね、卵パンさん、この回は私の宝物ですっていうのはですね、はい、以前卵パンさんがメールをくださって、
うん、
店内放送が苦手だと、
はい、
自分の声が好きではないと、
うん、
ね、それに対して我々からね、うん、いいんじゃねえの、はい、っていう大変こうね、大雑把なアドバイスと言いますか、はい、うん、いいんじゃねっていう。そしたらですね、意識が変わったそうですね。
はい。
ね、もう、どんと来いと。でもね、率先して、店内放送、噛もうと思うのはいけないと思うよ。いや、噛んでもいいんだとは思っていいと思うけども、率先して、さあ、今日も噛んでやるぞ、なんて言うんで、店内放送いかんでも、ね、まあ、我々もよく噛みますから。
この回は、ね、うん、お知らせが、特別バージョンだったので。
お知らせ特別バージョンでしたね。
はい。
あれ、わざとですよ、下平さんが。ね、卵パンさんのためにですね、わざとああいうね、お知らせをしたわけですから、ね、でもそれで卵パンさんがね、ちょっとでもやる気になってくださったら嬉しいです。
はい。
それからですね、そろそろ利用料って言って振り込みしましたっていうのはですね、
はい。
我々そんなプロジェクトは運営費といたしまして、皆様からのご寄付をお願いしてるんですね。
はい。
サーバー代とかね、
うん。
なんかメールアドレス代、
うん、そんない .com のアカウント代って。
アカウント代っていうの？
アカウント代？
うん、ね、そういうのさっぱり相変わらず分かってないですよ、店長。ね、うちのリーダーにお任せしっぱなしなので、
はい、
なので、そういった運営費なんかにね、当てさせていただきますので、うん、ご寄付もお願いしてるわけなんですね。はい、そちらは、そんないプロジェクトの、サイト、ホームページ行っていただくと、うん、ご寄付のご案内とかありますので、
はい、
そこをご覧いただいて、で、ご寄付いただいた場合はですね、別途メッセージをいただくと、
うん、
我々番組内で読み上げますから、
はい、
こんなこと伝えたいんだとかね、うん、CM でもいいんですよね、
はい、
こういうことしたいんだとかっていうのがありましたらば、うん、送っていただければ我々番組もパーソナリティも指定することもできますので、
はい、
ね、雑貨店だけではないですよ、
うん、
理科の時間とかね、
はい、
美術の時間とかね、
うん、
そんなことないしょとかね、
うん、
この人にこれを読ませたいっていう、そういうのをですね、ぜひとも送っていただいてと思っております、うん、皆さんメールありがとうございます。また
ありがとうございます。
お待ちしておりますので、
はい、
じゃあ今日はですね、
はい、
そんな雑貨店はね、
はい、
こうタイミングがいい時もあれば悪い時もある、
うん、
だってね店長が気になったことを調べてお話する番組なので、
はい、
今日はですね10月に気になったことっていうもう過去のことですけども、下平さん10月13日は何の日かご存知ですか？
10月13日普通の日、
普通の日ではありますけれども記念日になってるんです。
あれ何の記念日だっけ？
これね豆の日なんですって。
豆？
豆の日、
え、
ビーンの日。
ほう、
これがですね旧暦の9月13日っていうのが豆名月って言いまして、十三夜としてね豆をお供えする風習があったそうなんですね。
へえ。
でじゃあこの日ってやろうと思いましたらば、ほら旧暦って新暦にすると移動しちゃうでしょ。
あ、はい。
で記念日移動されると困るでしょ。
うん。
まあ今時はね、ほら記念日がね移動して月曜日になってみたりとかね、お休みが、
はい、ありましたね。
えれ迷惑なシステムが導入されてますけども、はい、いやだってね、いやそれがいいよって方もいらっしゃるのはわかるんですよ、
うんうん、
だってそうすると土日月っていう風にお休み連休になるじゃないと、
はい、
ね、それで休み取りやすくっていうのがね、まあ、目論みだったとは思うんですけども、うんうん、私はですね塾で先生やっておりまして、
うん、
月曜日ばかりがですね休みになるんですね。
はい、
いやうちの塾ね休日とか祭日関係なくやってるんですよ、
うんうんうん、
まあ、一応日曜休みではあるんですけども、
はい、
まあ、祝日とか祭日っていうのも関係なく塾やるよってやってるんですが、
うんうん、
まずはですね一つは学校の先生方の苦労が忍ばれる。
お、
だって月曜ばっかり休みでしょ、
うん、
月曜の授業が次々潰れていくんですよ。
あ、そうか
でしょ。
そっか。
そしてもう一つはね、
はい、
まあまあまあ分かりませんよ、うちの子たちだけかもしれませんよ、
うん、
学校に行かねえ日はね、あいつら頭が一切働かないんですよ。
ね、
ぼーっとしてくるの。
はあ、
塾なんか夕方からでしょ。
はい。
でもね、夕方なのにね、寝癖つけてくるやついるのよ。
それはちょっと。
お、どうした？今頭の後ろ蓋開いてんぞっていうの。え？お前、お昼寝してた。はい。お昼寝じゃねえよ、もうこの時間は。ね、そういう風にですね月曜休みはですね月曜ばっかりに休みが集中するのはぜひともおやめいただきたいんですが、
はい、
ね、そうやって旧暦だとね新暦で日付移動しちゃうので、
うん、
もう確定しようと、
はい、
そういうわけで新暦の今の10月13日を豆の日として制定したそうなんですね、うん、
はい、
でねこれどこが制定したかって言いますと、こんなとこあるのね、うん、のね一般社団法人全国豆類振興会っていうのがあって、
お
ね、全国にね豆類を振興する会があるんですね、
はい、うんうんうん、
他にもねこれ調べて知ったんですが、
はい、
公益財団法人日本豆類協会っていうのもあるのね。豆はね愛されてるんですね。
愛されてます ね、 ね、
この、10月13日は、
はい、
豆の日フェスティバルなんてのもやるんですって。いろんな豆イベントがね、今はなかなかねコロナウイルスの影響で難しかったりするのかもしれませんが、はい、
うん、
そういうイベントもね結構やったそうなんですよ。
へ
え。今年去年はできてないんじゃないかな。もう本当にあったら僕行きたいなと思ったんだけど何やってんだろうと思って、
うんうんうん、
だって豆でやることったら大体ほら食べるぐらいでしょ。
食べる、巻く、
巻く、食べる、
枕、
あと何、枕にする、あとおはじき作ってぶん投げ合う。そんくらい。今年はほら鬼滅の刃とコラボした方が良かったんじゃない。
ああ。
ねずこってほらねずこの図は豆って書くんでしょ確か。
そうですね。
だったら良かったんじゃないかな、やった方が。でもねやってる素振りもありませんし、
はい、
そういったイベントも打てていないようなので、
うん、
そこはそんなに雑貨店一肌脱ごうと。
お、
頼まれてもいねえのにね。勝手にこういうのあるらしいぜっていうのとか、
はい、
豆とは一体なんだと、
うん、
そういった話をですね今日はしていきたいと思ってるんですね、
はい、
それではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。よし、いいんではないでしょうか。
豆だけに。
何が？
いえ、何も。
豆だけに何？
いえ、何も。 いや、多分今日は疲れてるんでしょうね。
よし、なら楽しい番組になるぞ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。
さあさあさあ、下平さん。
はい。
豆大変お世話になってますね、我々。
うん。
でもね、豆のこと我々は何も知らないんですよ。
え？
豆ってね、世界中に何種類ぐらいあると思います？
え？
もうちょっと正確に言うとね、豆科の植物って何種あるでしょう？
はい、豆科。
豆科。いわゆる豆って言われてる植物。
100とか？
100。下平さん、生物の世界甘く、いや、豆を舐めてますね。
え？
あのね、豆科の植物ね、1万8000種もあるの。いや、生物って本当にたくさんの種類があるんですね。豆っていうだけで1万8000種ですよ。
すごいですね。
ね。でもね、これらが全部食べられるわけではありませんで、
はい。
奴らはだって僕らに食べられるために進化してくれたわけではありませんからね。
ああ、そうですね。
食べられるものはね、70種から80種なんですって。
うん、
まあ、それでも多いですよね、70種、80種食べられるっていうんだから。で、この中でですね、我々に馴染みのあるお豆の話をしていこうと思うんですが、
はい。
まずはね、多分これが一番馴染みがあるんじゃないかしら。小豆。
はい。
小豆って下平さん、漢字で書くとどうなるかご存知ですか？
小豆って書くんじゃなかったでしたっけ？
そうですよね、ちっちゃい豆。
うんうん、
僕ね、小豆と大豆がね、よくわからなくなって、大豆は大だからって言って小豆に戻ってくるんですけども。
なるほど、なるほど。
小豆って書くぐらいだからね、小さい豆の代表なんですね。
はい。
で、これね、日本ではいつからこれあるかっていうと、
うん、
縄文時代の遺跡からね、小豆の種見つかってるのね。
そんなに？
見つかってるんですよ。で、種はそこで見つかっていて、
はい、
それからね、文献に名前がね、登場するのは奈良時代。
おお。
奈良時代、古事記ってあったでしょ。
はい。
あれにね、小豆名前出てくるんですって。で、小豆って僕ら普通に小豆、小豆って言ってますけども、
はい。
名前おかしくないですか？
え？
小豆。なんだ、小豆って。
小豆？
そう、小豆ってね、あと月に分かれるんですね。
お、
あはね、赤色。
はいはい。
赤いってこと。
うんうん。
確かに赤いですもんね、小豆ね。
うん。
じゃあ、月なんだと思います？
鬼？違う。え？
月ってね、溶けるって意味なんですって。
え？
これ多分、イメージとしてはぐずぐずになるとかっていう、そういうイメージのズクなんじゃないですかね。
ああ、ズクか。はあ、はあ、はあ。
赤くてね、煮ると皮が破れて形が崩れるところから、赤い崩れる溶けるもの、小豆って名前がついたんですって。
う
ん
う
ん、
なるほど。
ねえ。で、小豆は、ちっちゃい豆でしょ？
うん。
でもね、中にはね、おっきめのものもあるんですよ。
はいはい。
おっきい小豆はもう小豆じゃねえんじゃねえかって気がしないでもないですが、
うん、
あるんですね。大粒の小豆っていうのは。
これ
ね、名前をダイナゴンって言います。
はいはい。聞いたことある。
あります？小豆はね、うん、煮ると皮が破れて形が崩れるって今言ったでしょ？
はい。
で、これ縁起が悪いっていう風に捉える人たちもいるんですね。ほら、皮が破れる。これをね、腹の部分から破れていくので、腹切れ。
ああ。
腹切りと。
はいはい。
で、腹切りっていうのはほら、武士のあんまり嬉しくない習慣じゃないですか。
うん、そうですね。
なので、腹がね、破れない、切れない、小豆。
うん、うん、
これダイナゴンって言うんですね。
へえ。
なぜかというと、武士ではなくて公家、貴族の方々は、そう、腹を切る習慣がないでしょ
う。うんうんうん。
だから、この、皮が破れたり腹が切れたりしない小豆のことを公家がつく役職であるダイナゴンから名前取ってつけたそうなんですね、うん、
は
い、
お
で、ダイナゴンがあるってことはね、もうちょっとちっちゃいのもあるのね、
は
い、
うんうん、
中ナゴンとか小ナゴン、
はいはい、
っていうのもやっぱり破れない小豆だそうです。
へえ。
そうそうそう。他にですね、小豆にまあ近いというか代わりによく使われたりしますが、
うん、
捧げ。
はい。
ね、下平地方ではどうですかね。関東地方ではね、小豆の代わりに赤飯に使ったりするんですけども、
うん、
どうですか、下平地方では。
してるところもありますね。
うん、あります？
あります、あります。
これやっぱりね、小豆はね、煮たり炊いたりすると腹切れを起こしちゃうので、うん、
はい、
武士がね、使うの嫌うんですよね、縁起担ぐから。うんうんうん、で代わりに似てるけども腹切れしないよっていうので捧げを使うようになったんですが、
うん、
捧げ？名前どっから来たんでしょうか、下平さん。
え、貢ぎ物？
これ正解なんですね、下平さん。
え、あ、怖い怖い怖い、当たっちゃった、当たっちゃった。
怖い。下平さんはね、当てようと思ってない時にスッと当てるから怖い。この捧げっていう名前ね、
うん、
鞘が、
はい、
捧げ物をするみたいにね、上を向いてるんですって。
へ
ー、だから捧げているものということで、うん、捧げって名前がついたんですね。
お
ー、いやー、この後の話するの怖いな。
え、
だってね、この後ね、下平さんにもっともっと馴染みのある豆が出てくるんですよ。
もっと？
下平さん多分ね、日本のこの豆の消費量の 3% ぐらいはね、うん、下平さんが消費してる気がするの。
私？
夏にね、
うん、
ビール飲むでしょ。
はい、
いろんなね、おつまみありますよ、お酒のあてがね、
うん、
豆類でお酒ビールのあてといったら何ですか。
え、あ、枝豆。
そうなんですね、もうほらおなじみだもん。
一瞬出てこなかった。
親しみが深すぎるんじゃないですか。
うん、
空気みたいな存在なんじゃないですか。じゃあ下平さん、
はい、
下平さんがお世話になってるおなじみの、もうビールがあったらこれを出せでおなじみの、はい、
うん、
枝豆は品種名ではないんですね。
ん？
枝豆っていう豆はね、ないんですよ。
お、
ある豆の赤ちゃんなんですね。未成熟なある豆のことを枝豆と言うんですが、何でしょう。
大豆？
そうなんですね、
うんうん、
枝豆って大豆の赤ちゃんなのね。
はいはい、
さすが下平地方、まみれて生きてるだけのことがある。
うん、
でもね、大豆よりもヘルシーなんですって。
へ、
まあ、赤ちゃんだからってこともあるのかもしれませんが、
うん、
カロリーで比べてみると大豆 100g につき 417kcal あるそうなんですね、
うんうん、
標準的には、
はい、
で枝豆は 100g につき 135kcal しかありません。
へ、
ただね、やっぱさやがついてるでしょ
う、うん、
でそういうのとか取って豆部分だけで比べるとそれでもねヘルシーなんですね。豆部分だけでも枝豆は 100g で 270kcal しかありません。
うーん、
なので4分の3くらいしかねカロリーないのでとてもいいんですね、うん
う
ん、
はい、
そしてやっぱりね、ビールといえば枝豆でしょ
う、うん、
理由がちゃんとある。もうこれから下平さん堂々と、まあ、こっそりはね飲んだり食べたりしてないと思うけれども
、うん、
ね、堂々とですね、枝豆をつまみながらビール飲んでいただきたい、
はい、
枝豆にはねアルコールを分解する作用があるんですね。アルコール分解を助ける作用、
なるほど。
だからやっぱ、まあ、食い合わせってあるじゃないですか、
うんうん、
これとこれ食べると美味しいよとかなんかいいよっていうのが、
はい、
やっぱそういうところから来てるんでしょうね、
うん、
アルコールの分解を助けるっていう作用があるそうです。
はい、
でね、なんでかっていうとメチオニン、それからビタミン B1、
うん、
ビタミン C、 これらがねたくさん含まれてるんですね。
へえ、
でこれらはですね、アルコールに対して、いろいろあだこうだして分解を助けてくれるという作用があるそうなんで、うんうん、あだこうだの部分はですね、
はい、
そんな理科の時間 B の方に
投げた。
雑貨店でメチオニンとかビタミン B1 とかビタミン C がアルコールの分解をあだこうだするって言ってましたがどういうことですかっていうのはあちらにね聞いていただいて、だってメチオニンなんて僕初めて聞いたもん。まあまあビタミンはね、お肌にもいいでしょうから、はい、
うんうん、
まあ、お酒飲まないって方にも、ね、特にお肌を気にされる方はこれ一回食べていただいてと思っております、はい、
うんうん
うん、で我々にとってもですね枝豆非常に馴染みのある豆ではありますけれども、
うん、
これもうだいぶ世界中に広まってるのね。
お、そうなんですか。
ウェブスターっていうね、
はい、
英語辞典がありまして、
うん、
ウェブスターに載ってるの枝豆って。
え、枝豆って、
枝豆って載ってるの。
そうなの。
もうね英語になっちゃってるんですね。
へえ、
空手とかね、
はい、
畳とか豆腐とか寿司とか、はいはい、乗ってるわけですよ、
はいはい、
あと同じようにね枝マーメンが乗ってるそうです、大丈夫かウェブスター。さあこの枝豆を、
はい、
下平地方ではもちろんいろんな食べ方しますけれども、
うん、
下平地方といえば枝豆を使ったお料理というかね、うん、加工したもの何がありますか。
ずんだ。
ありますね。はい。もちろんずんだっていう名前がどっから来てるかご存知ですよね。
え、潰した豆？
おお。あってる。
だから
そうなんですよ。やっぱさすが地元だな。ずんだってね。
はい。
豆を打つって漢字で書くんですって。
うんうんうん。
豆ってずって読むでしょ。
はい。
で、打つはだって読むでしょ。
はい。
打席、打者のだね。
うんうん。
そこで、ずだから、ずんだに変わったんですって。
うんうん。なんとなく覚えてた。
さすがご地元ですね。さて、下平さん。
はい。
じゃあ、こんな事実は知っていますか？枝豆は、大豆の赤ちゃんなのに、
うん、
豆ではない。
え、豆じゃないんですか？
もう何を言ってるかわからねえと思うが、言ってる本には分かってる一応。枝豆は豆ではないんですね。
え、豆じゃなかったら何なんですかあれ？
分類上ね、お野菜なんですよ。
ん？
ね、そもそもね、
ん？
そもそも豆っていうのは。基本的に穀物に分類されるんですね。
そっかそっか、そうですね。
で、成熟した豆を乾燥した状態で収穫したり脱穀したものは穀物になります。
うんうんうん。
で、枝豆って未成熟なものですよって申し上げましたよね、はい、
うん、
未成熟な状態で食べる場合はあれはね、野菜になるんですって。
へ
ー。簡単に言っちゃうとね、鞘に入ってたら野菜、
うん、
入ってなかったら穀物。
あー、なるほど。
だからこの鞘からプルッと出した瞬間に穀物、違う、そういうんじゃない。あの鞘に入った状態で調理したり食べるっていう状態になってるのは野菜になって、はいはい、最初から出てて、うん、この状態で調理したりっていうのは穀物になるそうです。
おー。
じゃあもう一つ。
はい。
枝豆でしょ？
うん。
この名前の由来は何でしょうね？
え？大豆にする。ものから間引いた分だから、枝。
ああ、枝分かれしてるから。
うん。
もっと単純なんですね。枝についてるから。いや、待って、怒んないで、ここからね、下平さん。待って、下平さんにね、有益な情報、はい、これからね、下平地方でね、下平さんね、おしゃれリーダーになりますよ。
お？
あの、江戸時代ね、枝豆って、
うん。
鞘がね、枝についたまんま茹でて、今はほら、うん、あの鞘をバラバラにしてで、はいはい、茹でてるじゃないですか。
はい。
でも江戸時代はもう枝ごとね、鍋の中にガシャーンって入れて、
うん、
で茹でたんですって、
うん、
であれを枝をね、肩にこうかけたりなんかして、
はい、
でそっからね、蒸しって歩きながら食べていたんだそうなんですよ。だから我々は今は枝についてる状態ではなくてね、まあそうやって売ってるのもありますけども、うん、
はい、
あの鞘一個一個がバラバラになっていてっていうのを目にすることが多いですが、
うんうん、
江戸時代は鞘が枝についた状態っていうのがあの豆のあり方だったんですね。
はい。
で茹でて、まあ適当に冷やして、うん、担いでつぐなりぶら下げるなりどうでもいいですが、
お
ー、歩きながら食べたんですって。
うーん。
どうですか下平さん、来年の夏下平地方でバシャーっと茹でて、ほっかほかの湯気が出てるやつを肩に担いで、
いやー
何やってんのってなったら、知らないの、これが本来の枝豆の食べ方だよなんて言えば、ちょっとアレな方々が寄ってくるとは思いますので、ちょっとアレな方々と虫とカラスが寄ってくると思いますので、
うん、やめときます。
人も、はい、あちらの方で、うん、ファッションリーダーとして冷たい目でね、皆様から見られてみなりたいなと思いますが。
ご遠慮します。じゃあですね、
もう一つ。
はい。
まあ、いろんな豆ありますけれども、
うん。
おっきい豆、ちっちゃい豆ってのがあるわけですよ。
はい。はいはい。
世界一大きい豆。
うん。
豆一個一個ね。
うん。
直径何センチくらいあると思います？
あ、なんか見たな。1メートルぐらいあるんじゃなかったっけ？あ、
豆が。
そんなないか。多分それは鞘。だから。
ああ、もう怖い、正解。まあ、鞘はね、1メートル近いの。なんでその豆に強いの？
え？いや。
やっぱ下平地方だな。
ね
え。ずんだで鍛えられてるな。
20センチぐらいの大きさじゃなかったかしら。
ああ、そこまではないですね。
もうちょっとちっちゃい。
もうちょっとちっちゃい。5センチくらい。 でも5センチっていうと大きいですよ。ですよ、
うん、
あのミニドラ焼きぐらいの大きさがそれがね、さや1メートルくらいの中にプルプルプルプルって入ってます。
はい、
これですね、名前がモダマっていうんですね。
うんうん、
で日本ではですね、奄美大島などに見られるそうなんですが、
はい、
原産はねアフリカです、
うん、
でモダマっていうのもまた変わった名前じゃないですか。
はい、
これはですね、もともと海に近い沢に生えるんですって、このお豆は、
うんうんうん、
で成熟してプチンと落っこって沢からね流されてって川に入るんですね、コロンコロンコロンと、はい、
うん、
で川から当然海まで流れ着くんですよ。
はい、
でね、海を渡って向こう側で、あるいは知らない土地で発芽するんですって、
うんうんうん、
でね、海を渡ってる間にいっぱいね藻がつくんですよ、海藻が、
はいはい、
で、
はい、
浜に打ち上げられる時には藻だらけになってるので、
うんうんうん、
藻の玉のように見えるから藻玉っていう名前なんですね。
お
ー、ねえ、これが藻玉、直径5センチの世界一大きな豆です、
うん、
じゃあもう一方逆サイド、
はい、
世界一小さい豆、これはね、まあ発育状態とかにもよるからいろいろ諸説はあると思うんですが、
うん、
割とね身近にいるんですね。あの雑草としてそこらに生えてることの多い、
うん、
エンドウ豆の一種、
はい、
カラスのエンドウってやつがあります、
うん、
あのカラスのエンドウっていうのはね、成熟するとあのさやが真っ黒くなるやつ、
はいはいはい、
カラスみたいになるやつね、
うんうんうん、
なのでカラスのエンドウがちっちゃいですし、それからね、これ豆なのね、下平さん、シロツメクサ、
え、
あれ豆なんですって。
豆？
豆。
え？
でちっちゃいからね、あんまり分かんないだけで、
はい、
ちゃんとね鞘ができて中に豆できるんですってよ。それからそのお仲間の紫ツメクサ、
はい、
このあたりがね一番ちっちゃいって言われてますね。
うーん、
でね、雑草としてよく生えてますよ、カラスのエンドウなんてお話しましたが、
はいはい、
カラスのエンドウはね非常にすごい力を持ってまして、
うん、
ですね、まあよく見る雑草なんですよね。
はい。
でも花綺麗じゃないですか、薄い紫色してて。うんうん、で成熟すると、さっきも申し上げた通り、鞘が真っ黒くなってカラスみたいだと。はい。
うん、
この鞘、昔ね、どうだろう、下平さんはやったことないかな。この鞘をね、取って、端っこピッて切って、
うん、
笛にしたりして遊んでましたよ、僕。
へ
ぇ、鳴るんですよ、ピーって言って。それからね、実はこんなちっちゃくても、実は食べられます。
お、
ただ黒くなっちゃうともう硬くて食べられなかったりするので、そうなる前に取ってしまえば食べることは可能だそうです、うん、でね、カラスのエンドウが持ってる秘められたパワーね、
はい、
雑草でしょ、
うん、
いろんなとこに生えるでしょ、
はい、
生えて、まあ意図してやってるわけではないですけども、彼らはね、
うんうん、
土地をね豊かにしてくれてるんですね。
へー、
あのね、豆ってね比較的痩せた土地でも育つんですよ。
はいはいはい、
なのであの田んぼにね、シロツメクサとかね、あとレンゲ、レンゲ、レンゲも豆科なのね、
はいはい、え、
これ生えてるの見たことありませんか、シロツメクサとかレンゲがね。
ありますあります。
でなんかね、ちっちゃい子たちがね、シロツメクサで冠作ったりなんかしてね、
うんうんうん、
パパママにあげたりっていうね、ほのぼのとした、はい、あれね、僕も昔から不思議だったんですね。あの、うん、田んぼ、まあ作ってない時は、稲を作ってない時は、うん、生え放題にしてるじゃないですか。
はいはい、
こんなんだって買っちゃえばいいんじゃないのと思ったらば、うん、あれはねわざとやってるんですって。
へえ。
比較的明日としても育ってくれるので、
うん、
その、まあ、エンドウたち自体がシロツメクサとかねレンゲとかあれが、うんうんうん、あの栄養になってくれるんだそうですね。
へえ。
でね、以前ね第275回で植物戦争なんていうね、植物たちが生き残るための戦略なんていうのやりましたけども、はいはい、うん、そこでね、あの豆たちは特にね地下に伝達網を持ってて、まさしくインターネットみたいになっててね、
うん、
あの豆科の植物ってある株にアブラムシがつくと遠く離れた場所にね生えてる株も化学物質を作り始めるんですよと。
はい。
で豆科の植物って根に根粒菌っていう菌がついてて、
うん、
この菌が株と株をつなぐネットワーク作ってるんですね、
うんうん、
で根粒菌が、表面についてね窒素を供給してるんですけども、
はい、
の根っこの先端の、まあ、パヤパヤっとした根毛っていうのがあって、うんうん、そこから中に感染子っていうね、
うん、
糸を出して、ね、トンネル状の構造を作って感染子の中を根粒菌が移動するなんてお話を、まあ、詳しくはね275回お聞きください。
はい。
でこうやって、根粒菌が空気中の窒素をですね、
うん、
固定してくれてるんですね。
はいはい。
窒素ってね、植物にとって不可欠な栄養素でしょ、
うん、
だからよく僕もね、今年もプランターで家庭菜園みたいにしてしましたけども。
はいはい。
売ってんですよ、窒素とかっつって。
うんうんうん。
ね、栄養としてね。で、これね、植物は自分でこの窒素をね、作り出すことできないんですね。
うん。
なので、マメ科の植物が根粒菌を使って空気中の窒素を固定してくれる、栄養にしてくれてるんですよ。
うんうんうん、
で、その窒素を取り込んだマメ科の植物、さっき言ったね、はい、カラスのエンドウとか白爪草なんかが、うん、まあ、枯れて、倒れてくれて、
うん、
地面に混ざって、土地に混ざって、栄養になるから、畑としてね、豊かになったり、
うん、
稲が生えてきたりするわけですよ。
お
ー、ねえ。やっぱその辺、やっぱりね、これを育てたいからって言って他のを全部買っちゃうとかっていうと、
うん、
やっぱりね、悪影響が出たりするんですね。
はいはいはい。
それからね、意外なことにこのカラスのエンドウ、
うん、
虫を豊かにします。
虫、
虫、これ困りそうでしょ。
うん、
ましてやね、アブラムシがよくつくんですよ。
ああ、
じゃあ困るじゃないのと、
うん、
思いますが、
はい、
アブラムシがよくつくということは、
うん、
アブラムシを食べるアブラムシの天敵、テントウムシとかね、
はい、
そういうのも呼び寄せるわけですよ。
おお。
なので虫自体が、いろんな虫がやってきてアブラムシも退治してくれるっていうことは、
うんうんうん、
他の虫たちがやってきて、やっぱりね、あの植物に害になる、もちろん植物を食べちゃう、農作物を食べちゃうやつもいますけども、うんうん、そういった農作物に害になる昆虫たち、虫たちも食べ合ってくれるので、
はいはい、
やっぱりね、畑としてはね、いいらしいですよ。
へ
え。ねえ。いや、もう一つ、下原さんがね、はい、豆の使い方としては、まくっておっしゃってましたけど、
うん、
まあ、節分ですよね。
はい。
豆を使うといえば。
うん。
節分ってね、本来は、別にあの、2月の3日だけではなくて、季節の節目のことを全部、節分って言ってたんですね。はい、
うんうんうん。
詳しく言うと、立春、立夏、立秋、立冬っていう季節の区切れの、うんうん、前日のこと、
はい、
これを節分って言ってました、
うん、
これなんでかっていうとね、あの季節の変わり目って風邪ひきやすいでしょ、
うん、
やっぱね、こう気温が変わったりしますので、はい、体調に変化を起こしやすいです、
うん、
でその季節の変わり目には病気になってしまうのは邪気といってね、悪い気が入ってくるからだと昔の人考えたんですね、うんうん、
はいはい、
なのでそれを追い払うために豆をまこうと、
うん、
まあ、この邪気をね、鬼に見立てたんでしょうね。
うんうんうん。
でも、なんで豆まくんですかね。
え？
だって相手鬼でしょ。鬼に豆投げたくらいで、豆って鬼退治できます？
いや、鬼に対して小さいから痛い。
小さいから痛い。じゃあ、ゴマでも投げとけば。
それはちょっと小さすぎるかな。
これちゃんと理由があるんですって。なぜいった豆、しかもね、大豆を使うのか、はい、
うんうん、
あのね、豆でしょ、名前が、
うん、
ま、めですよね。
豆、
まを滅するなんですよ。
ああ。
それからね、豆をいるでしょ。
はい。
まの目をいる、打ち抜くと、
あ、痛い
いう意味で豆を使ったんですね。
なるほど。
そしてなぜ大豆なんだと。
うん。
あのね、そもそも昔の日本ではね、豆といえばもう大豆だったんですって。で、しかも豆の中でも大豆っていうのは大きな豆っていう意味ではなくて、あれね、うんうん、大いなる豆なんですね。まあ栄養価も高いですし、
はい、
ね、腹持ちもいいですし、うん、意味で大いなる豆という意味で大豆と名前付けられていて、もう豆の代表格だと。はい、
うんうん、
もう豆オブ豆だと。だからこれを使って鬼を退治しようってことになったんですね。
はい。
下田さん、豆まきします？
しますよ。
しますよね。僕もね、はい、するんですよ。
うん。
ただね、しなくていい人っていうのがいるんですね。
え？
これ公式に、豆まきしなくていいよと節分にいるんです。
渡
辺さん。
渡辺さん？
はい。渡辺さんはですね、節分に豆まきをしなくていいんです。むしろですね、するともういじめになります、はい、
え、
これね、平安時代にですね、
はい、
渡辺の綱という武将がいたんですね、
うん、
でこの人は鬼を退治したことで有名なんですよ、
はい、
だからそもそも鬼に恐れられているから、
うん、
その子孫である渡辺さんは豆まきしなくていいんですね。
ああ、そうなんだ。
むしろやると、過剰防衛というふうになりますので、うん、全国の渡辺さんはお気をつけください。さあさあ、ここでですね、なんと下平さん、
はい、
我々の番組にもスポンサーさんがつきまして、
お、
まあ、期間限定ではございますけれども、
はい、
ね、Amazon さんですよ、下平さん。
おお、よく聞く Amazon さん。
殿下の Amazon、いつもお世話になってます。
はい。
その Amazon さんからですね、こんなお知らせが、
はい。
どうなんでしょうね、リスナーの皆さんは Amazon ミュージックっていうのはご存知なんでしょうかね。
お、Amazon ミュージック。
はい。音楽聴けるやつなんでしょ。うん、
はいはいはい。
で、僕ね、Amazon Music って名前だけは知ってたんですよ。
うん。
で、音楽聴くやつなんだろうなと思ったら、ポッドキャストも楽しめるの？
うん、そうですよ。
ポッドキャストも聴けるってことを今回知りまして。
うん、うんうん。
でね、資料を見ましたらですね、何ですか、はい、音楽はもちろんのこと、ポッドキャストとか音楽ステーション？
うん。
これは音楽、まあ、テーマに沿ってとか、そういう風にして音楽をまとめてるとこなんでしょ？
うんうん。
ライブストリーミングなんかも楽しめるんだそうですね。
うん、
で、Amazon プライム会員なら、
はい、
200万曲聴けるの？
そうですよ。
あ、そうなの？そんなにあるの？
はい。
あ、そうなんですか。それをですね、Amazon プライム会員なら、うん、追加料金なしで。
そう。
あ、Amazon プライムっていうのは、Amazon のいろんな商品買うときに、
うん、
配送料、いくらであっても配送料が無料になったりとか、
そうそうそう。
早く配達してくれるとか、
そうそうそう。そうそうそう。
で、それの会費を払っていれば、うん、Amazon Music が、まあ、要するに無料で、
そうですよ。
音楽聴けると。
うん。
ほー。下平さんやってます？ Amazon プライムとか Amazon Music。
Amazon Music はですね、
ええ、
通勤意外と時間かかってるんで、
ええ、
車でですね、
はい、
エコーオートっていう、車用のアレクサがあるんですよ。
車用アレクサ？
うん。
はいはいはい。
そう、それをつけてですね、通勤中に Amazon Music 聞いたり、ポッドキャスト聞いたりしてますよ。
あ、じゃあ車の中で、アレクサって言うと、アレクサが立ち上がるんですか？
そうなんです。
あ、じゃあその中で Amazon Music を聞くことができる、
うん。そうなんです。
僕ね、まだね、いろんなサブスクとかやってないんですよ。
うんうん、うん。
ちょっと下平さんから教えてもらおうと思ってまして、今回。いい機会だから。
うん。
だってせっかくこんなお話をもらったから自分でもちょっと体験してみたいなと思ってるんですが、
はいはいはい、
この曲っていうのは、
うん、
どんな曲が入ってる、聴けるんですか？
結構最近の曲まで入ってて、ジャンルも広いですよ。
で、聴くときっていうのは、
うん、
この曲再生して、この曲再生してっていうふうにしていちいち指定するの？
指定してもいけますし、アーティスト名だけでもいけますよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、この、うん、この人の曲を続けてかけてとか。
うん。誰それの曲をかけてって言うとずっとかけてくれますよ。
昔はね、ラジオの FM 局っていうのは音楽ずっと流してくれてて。うん、
はいはい。
で、AM 局はおしゃべりが多かったじゃないですか。
うん。
で、今それがだんだんだんだんね、AM も FM もおしゃべりが多くなってきて。
うん。
FM もね、お話が多くなってきたと思うんですが。
はい。
ラジオとして音楽をずっと流し続けてくれる曲として使ったりするといいかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
昔と比べてね、うん、偶然音楽と出会うってことが減ってきてる気がするんですよ。
はいはい、そうですね。
やっぱりね、オンデマンドでこの曲が聴きたいとか、この人の曲が聴きたいっていう、うん、まあそういうのが増えてきて、もちろんそれでね、自分の好きなの聴いてるってのはいいと思うんですが、
うんうん、
ただやっぱり、ラジオとかね、こういった音楽ステーションなんかから一方的に向こうがセレクトして流してくれる曲っていうのと、偶然の出会いがあるじゃないですか。
はい。
で、あ、この曲なんだろうとかっていうのがね、それがね、昔はね、ラジオ聴いてるとき困ったのよ。僕なんか深夜放送派ですからね。
はい。
ね、夜中にぼーっとしながらね、半分寝ながら、うん、あー、この曲、なんだ、って寝ちゃうともう次の日わかんないっていう。
うんうんうん、そうですよね。
でも今はね、いろんなところにね、曲の表示とかも出るし、今自分が何を聴いたって履歴なんかも残るわけでしょ。
うん。
そとそんなところから曲を追跡していって、あ、こういうアーティストいるんだとかね。なんて新しい音楽の発見もできるかもしれませんので。
はい。
じゃあ僕この後ですね、自分でもちょっと登録して挑戦してみたいと思いますんで。
はい。
リスナーの皆さんもですね、ぜひ一回やってみていただいて、ですね、amazon.co.jp/雑貨。 雑貨ついてますよ、下平さん。
お、すごい。
アマゾンの後ろに雑貨ってついてるかと思うと、ちょっと冷や汗かきますね。amazon.co.jp/雑貨。雑貨はいつも通り ZAKKA ですね。
はい。
で、ここを、まあ、インフォメーションのコーナーにもね、つけておきましょうか。
はい。
で、ここをクリックしていただくと、お試しができるそうなので、ぜひともですね、これをやっていただいて、一緒に、はい、店長と一緒に、体験してみていただきたいなと思います。
はい。
以上、アマゾンさんからのお知らせでした。はい、そういうわけで下平さん、
はい、
渡辺さんは節分に豆まきしなくていいとね、
羨ましい。
そんな渡辺さんをはじめとしてですね、
はい、
リスナーの皆さんに今日突然ですが、
うん、
プレゼントがあります。思いつきプレゼント企画。思いつきって言うな。
聞いてない、
ね、下平さんも聞いてないから今びっくりされてますけども、ですね、私いろんなところに出かけてまいりますが、
はい、
小田急ロマンスカーミュージアムさんってところがありまして。
はい。はい、はい。
これですね、神奈川県の海老名市にね、まあ、小田急っていう鉄道会社がありまして、
うん。
で、これがですね、新宿から江ノ島とか小田原なんかをね、結んでるいいとこ走ってるんですよ、はい。
うん。
で、そこに特急ロマンスカーってのが走ってまして、
はい。
非常にね、人気のある特急だもんですから、ミュージアムまでできちゃったと。
うん。うん、
で、こちらをですね、私、第263回と第283回で、ね、はい、お邪魔してお話を伺ってきたわけですね。そこでですよ、下平さん。
はい。
ね、行ってタダで帰ってくるわけがない。ね、貧乏症ですから。ね、なんかくださいと。そういう言い方をするんじゃない。ね。いや、あと、ね、ロマンスカーミュージアムさんがね、
はい。
リスナーの方へって言ってプレゼントを用意してくださったんですよ。なので、しかもですね、下平さん驚きますよ。
ん？
非売品。
あ？
売ってないやつ。小田急ロマンスカーミュージアムさんオリジナルの非売品クリアファイルをですね、はい、3名の方に、プレゼントいたします。しかもですね、下平さん。応募してください、応募してください。
はい。
しかもですね、そのうち1名様にはですね、特別に、は
い、
これまた非売品じゃないのかな、トートバッグもお付けします。
なんでそう？
かわいいんだ、これ。あのね。歴代のね、飾ってあるロマンスカー3台なんですが、
はいはい、
他にもね、何台か飾ってあって、合計5台というか5種飾ってあるのかな。その中でも、代表的なね、3種類のロマンスカーのフェイス、顔ですね。
はいはい、
先頭車両の顔のところがね、イラストになって、トントントンと書いてあるっていう、これとっても可愛いです、う
ん。はい。
これがですね、クリアファイル3名様のうち1名様に付きます。
じゃあ、その付いてるやつください。
応募してください。で、誰に付くかわかりません。
はい。
ね、じゃあですね、ご応募の方法は、
うん、
ですね、インフォメーション欄に付けておきます。
はい、
あとね、ツイッターとかでも、
うん、
応募先リンク貼っておきますので、
はい、
応募フォームをね、いつも我々、プレゼンの企画やるときには作りますので、
はい、
その応募フォームを作っておきますので、そこにアクセスしていただいて、
はい、
まずは、メールアドレスと、それから、お名前、
うん、
まあ、ラジオネームがいいでしょうね。
はい、うんうん、
それからですね、番組へのメッセージも、
あ、はい。
ね、ぜひともお寄せいただいてと、ね、思っております。今回はですね、有料版のみの、確率が上がるキーワードとなりませんから。
お
ね、完全に、運で、運を上げることができません、今回は。
おー、残念。
ね、自分の運を信じて。そうです。下平さんもぜひともね。本当に当たっちゃったらどうしよう、こういうのって。なんか、公正取引委員会とか、独占禁止法とかで怒られるんですか？
うん、多分、関係者のご応募はおやめくださいっていうのが通例だと思いますけど。まあまあ、知ったことないですよ。
ね、
え？いいの？
その、まあまあもご応募いただいて、まあ、ご家族の名前とかでご応募いただいて、なんかうさんくせえなと思ったら外しますからね。
は
じゃあぜひともですね、皆さん、そちらはそちらで応募フォームからご応募ください。
はい。
じゃあですね、番組へのメール等は、私下平さんがご案内いただくこちらのアドレスの方にお願いします。じゃあ下平さん、そちらをお願いします。
この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にもそんなことないでしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトでは、ボイシーでの配信も行っています。毎日パーソナリティが変わる、そんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は、そんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
じゃあこの後の有料版ではですね、
うん、
下村さん、シューマイお好きですか？
好きですよ。
シューマイといえばなんか緑のものが乗ってませんか？
うん、グリーンピース。
シューマイにグリーンピースが乗っていると思ったら大間違いだ。
え？
というお話をですね、してみたいと思いますので、ご興味のある方は今一番興味あるのはあなたでしょう。
はい。
ぜひともですね、有料版を、有料版を聞いてください、下村さん、この後。
はい、わかりました。
出演するんだけれども、あなたは。ね。ぜひとも二人でですね、またイラン知識をさらに増やしていきたいと思っておりますよ。
はい。
それでは、そんない雑貨店、無料版の方は、下村さん。
はい。
大事なこと言うの忘れてた。我々、プレゼントの締め切り言ってない。
本当だ、
ご応募締め切り言ってない。
なんか毎回は忘れますよね。
何か忘れてましたね。ですね、じゃあですね、
はい、
2週間とします、今回は。
ほう。
24日。11月24日中。
うん。
24日の23時59分、日付が変わるまで。
はい。
受付。で、うん、翌週12月1日発表。
ほう。
12月1日に発表しますので、それを聞いていただいて、うん、
はい。
当選した方は早急に、ご住所等をそこから送っていただくと。
はいはい。
ね。12月1日まで、しっかり聞いてください。
うん、
はい。ああ、よかった。危ない危ない。
危ない危ない。リスナーさん迷子になっちゃう。
完全に、リスナーさんの前に我々が迷子ですよ。プレゼント企画をやるたんびに。いつも迷子だ、我々、
ね。
ご応募お待ちしております。それでは、そんない雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。